今日はルカの福音書第23章26節から38節です。このところには救いと許しの十字架が語られています。26節にイエス様が刑場に連れて行かれる途中、シモンという人に十字架を負わせということが出てきます。このシモンという人物ですけれども、田舎から出てきた、そしてクレネ人とあるわけですけれども、おそらく彼はアフリカ出身の、言うなればユダヤ教を信奉するような人であったのではないかと言われているわけです。しかし彼の二人の息子たちはその後初代教会の有力な指導者の一人として用いられたというふうに言われているわけです。言うなれば家族にこのイエス様の救いが伝えられていく、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、使徒の働きの16章にありますけれども、このシモンが無理やりに十字架を負わせられた。しかしこのことは家族の救いにつながっていく。私たちもある意味この十字架を背負わせられるというようなことが出てくるかもしれません。それは最初苦しみであり、また恥ずかしめであるかもしれません。しかしこの主の十字架を担うということは後に大きな栄誉、そしてまた祝福につながっていくということを忘れてはならないと思います。27節を見るとイエスのことを嘆き悲しむ女たちというのが出てきます。確かにイエス様が捕らえられて鞭打たれ、そして十字架に貼り付けになる、イエス様を信じてきた女性の人たちにとってはこれは大きな心の痛み、悲しみに違いないわけですけれども、しかしイエス様が言われた言葉28節を見ると、私のために泣いてはいけません、むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい、そのように言われたわけです。ですから十字架、確かにそれはもう呪いの象徴であるわけですけれども、しかしイエス様は何のために十字架についてくださったのかということを考えなければならないわけです。自分のために十字架にかけられるのか、そうではないということです。それはこの女性たち、それだけではなくて私たちのために、実はイエス様は十字架にかかってくださった。29節に不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですからということをイエス様は旧約聖書から引用されたわけです。なぜならば30節に人々は山々に向かって私たちの上に崩れ落ちようと言い、丘に向かって私たちを覆えと言い始めます。31節に怠けにこのようなことが行われるなら枯れ木には一体何が起こるでしょうか。実はその後にもう大変な苦難が来るということを言われているわけです。そしてやがては天変地異、そして神の裁きが出てくる。誰がその苦難から逃れることができるのか、そして私たちにもそれは当てはまるということであるわけです。今自然災害、そしてまた政治の不安、戦争、そうしたさまざまなことが起こってきているわけですけれども、しかしやがてこの世が裁かれるということがあります。さらには私たちは神様の前に出て申し開きをしなければならない。まず必要なことは自分自身が救われるということになるわけです。 ですから私たちはこのイエス様のために嘆くというのではなくて、むしろ自分自身、そしてその後の子供たちのために私たちは本当に涙を流し、また神様に救いを求めなければならないということを教えられます。そしてイエス様は32節を見ると、この2人の犯罪人と共にドクロと呼ばれる場所で十字架につけられるということになったわけです。そしてその時に一番最初に言われた言葉が34節に出てきます。父よ、彼らをお許しください。彼らとはすなわちこのイエス様を十字架につけた者たち、それは私たちも含まれるということであるわけです。なぜ何の罪も犯していないイエス様が十字架にかけられなければならなかったのか、それが彼らをお許しくださいという言葉に現れているわけです。普通の人間だったら、なんで自分がこのようになったのか嘆き、そしてまた自分を十字架につけた人たちを恨むというのが普通の人間の口から出てくる言葉ではないかと思います。しかしイエス様の口から出た一番最初の言葉が、父よ、彼らをお許しください。そのためにイエス様は十字架にかかってくださった。そしてこの彼らには、実は私たち一人一人が含まれているということであるわけです。私たちの罪をイエス様は許してくださる。この十字架によって私たちは罪が許され、さらにはこの十字架を通して彼らをお許しください。自分を迫害する者、苦しみに合わせる者を許す、その力が与えられるということであるわけです。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。私たちが自分を迫害する者、危害を加える者、許す力は実はこの十字架から来るということを私たちは知ることができます。十字架こそが私たちの信仰の原動力、救いであるということであるわけです。民衆たちや議員たちはその時わからなかったわけです。35節を見ると、自分を救ったらよい。そしてまた36節にローマの兵たちも近くにやってきて、37節、ユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。でもイエス様が来たのは自分を救うために来たのではなくて、私たちを救うために来られた。ですから私たちの救いの力はこの十字架にある。私たちはイエス様が自分の罪を背負ってくださって、身代わりとなって死んでくださった。十字架の死によって罪が許されて、そしてその許しからこの力が与えられる。これこそが実はこの王ということであるわけです。イエス様は王となってくださった。神の国の王はこの十字架に死んでくださり、そしてまた死の中からよみがえってくださる、このイエス・キリスト以外には他にはおられないということであるわけです。キリストこそ私の王。私たちはこのことを信じて、そして自分の十字架を追ってイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。